こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の進行の林です。
ご一緒する本橋です。
そして
ビューティー担当している二関です。
今日はこの3人でお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日横山さんがね、ちょっと大阪市長でいないんで、大物ピンチヒッターとして
はじめまして、
WWD のビューティーの方を担当している新関さんに、はい、ご参加いただきました。よろしくお願いします。
ドキドキです。
はい、で新関さんを迎えて何を話すかというと、渋谷問題ですね。
問題
渋谷問題。少し前に、
はい、
西武渋谷店の閉店が発表になったのを聞きました。
はい、
はい、
衝撃でした。
衝撃的だったよね。はい、9月の末だったかな。だから半年後。渋谷西武に何か思い出あります？
うん、僕は結構そのまあ上京してきたのが初めて。
何年ぐらい？
そうですね、2011年ぐらいに上京してきて、うん、まあ渋谷が結構その近かったというか、
遊び場だった、
はい、と近かったので、うん、まあ、そこであのファッションに結構初めて触れたか、まあ、そういうレベルで結構渋谷店によく行ってました。
あ、西武に行ってた。
はい、行ってました。
西武何があった？うん、
西武にそのブローケッジっていう、まあ、B 館の何階かな、4階3階のセレクトショップに、まあ、メンズの商品が結構あって、まあ、なんかあのそこにセール品を漁りに行ってましたね、大学生。
あ、今も B 館に結構メンズの、
そうですね、
集積あるよね。
はい、
うん、新関さん、なんか西武に思い出ありますか？
私は今無印良品が入っているモビータ館、
はいはいはい、
あそこに昔あの1階202と、あとはオンワードでしたっけ、ビアバス。
ああ、ビアバス入ってたんだ。
はい、ビアバスがその上に入っていて、うん、よく通ってましたね。
西武、あの渋西、渋西っていうふうにみんな略称で渋谷西武のことを言っているけど、5つ建物があるんだよね、主には。
はい、
駅から近くで A 館 B 館、
うん、
ちょっとあの連絡通路でつながってるじゃない、こう分かるかな、こういう
今写真、
はい、この格子型の、
そうですね、
ま、窓のちょっと特徴的な建物と、うん、ちょっとこの写真には写ってないけども、パーキング館って言って、まあ、駐車場なんですけど、うん、要するに。でも1階は今店舗、うん、チューズベースっていう、
あ、チューズベースね、うん、
占い店っていうんですか、
一世を風靡したやつですね、
はい、
占
い店、今も営業してますね、はい、それプラス、まあ、A 館 B 館パーキング館、この3つが今回閉まるんですよね。
うん、
でも実は、渋西ってそれだけじゃなくて、その隣のロフト館、
はい、
うん
うん、
でその隣と、まあ、近くにある、今新関さんおっしゃったモビータ館、
はい、
この互換体制なんですよ。
うん、
でこのロフト館とモビータ館は、営業継続、
うん
うん、AB とパーク、うん、パーキング、うん、この3館が閉まっちゃうと。
そっか、
うん、
林さんもなんか聞いてなかったですけど、思い出はあるんですか？
思い出あるっていうか、僕ぐらいの年代だと、まあ、僕団塊ジュニアっていう世代なんですよね、うん、要するに1970年代後半です、うん、あ、前半です、
前半、
生まれ今50前後、
うん、
そうなってくると、その後で話そうと思ったけども、セゾン文化って聞いたことありますか？セゾン、うん、
はい、
セゾンが一世を風靡してたのが80年代だろうな、全盛期としては。
うん、糸井重里、
そう、うん、糸井重里の、コピーだったりだとか、まあ、いろんな、まあ、
うん、
当時のアーティスト、
うん、
そうそうたる文化人たちが集まって、 セゾンを支えていたみたいな、うん、その一番のセゾンのなんていうかな、セゾンの街だったよね渋谷っていうのが、80年代は、うん、で僕がこっち東京に出てきた90年代前半っていうのはまだその残りががあった感じだね。全盛期は過ぎていたけどまだ西部の街で、渋谷に西部、昔のセゾンの建物って西部百貨店以外に何があるか分かります？セゾングループ、
セゾングループで、
つまり西部百貨店から派生した、
全く分からない、
分かんないよね、まずここに入っているその5つの館の中の1つであるロフト、
は
あ、ロフトっていうのを西武百貨店の別館としてオープンしたんだよね。
あ、そういうこと。
あ、うん、聞いたことないかな、はい、うん、もともと渋瀬の別館として雑貨をちょっとやろうぜというようなアイデアが出てロフトができて、 その後全国区になってくるんだよね。
あ、そうなんですね、
うん、で今モビータ館に入ってるけれども、
はい、
無印良品、
うん、ああそう、無印もそうだ、
これもセゾングループ、
うん、ああそっか、
これも、スーパーの声優もセゾングループだったんだけども、うん、スーパーの声優のプライベートブランドとしてスタートして、うん、で今こう大発展を遂げた、
今やそうですよね、
うん、あと我々に一番身近なところだとファミリーマート、
うん、
西武百貨店のカラーとコーポレートカラーと、
うん、
ファミリーマートのコーポレートカラーって一緒じゃないですか。
うーん、
確かにそうやって比較すると、
なんか青と黄緑みたいな、
そ
う
か、うん、あ、そういう土壌だ
ったんですね。今全部セゾンからもう独立しちゃって、セゾンが解体されちゃったんで、
なるほど、
みんなそういうの生きてるよね。うん、
そっか、あ、じゃあ すごい
なんかものすごい流通革命というか、小売業に革命を起こして、その革命の、一番の主戦場がこの渋谷だったんですよね。あ、もう一つ大事なのを言うの忘れてた、パルコ。
あ、パルコ、
うん、パルコもセゾングループというか、
は
い、代表的な、うん、
じゃあセゾンの街だった、
セゾンの街でしたね、
うん、
池袋以上にセゾンの街でしたね、
うん、
うん、本当に80年代は華やかで、それ以外にもこう、セゾンが運営するミニシアターがあったりだとか、ライブハウスがあったりとか、レコード店があったりだとか、もうあの公園通り、まあ、公園通りっていう名前自体がセゾンが付けた名前なんだけれども、昔は区役所通りって言ってたんですよね、あの坂道、
うーん、
登っていくと区役所あるでしょうか、
はい、ありますね、
うん、西武百貨店とかパルコが出た、50年以上前は割ともう地味な通りだったんですよ、
うん、
特に商業施設があるわけじゃなくて、
うん、
西武が作っ、西武セゾングループはこの辺りをおしゃれな通りに変えて、
うん、
渋谷といえば若者の街みたいに変えてって、
うん、
で全国から若者が集まってくるみたいな、憧れて、うん、いうのが70年代後半から80年代90年代かな、うん、
セゾングループはそういう渋谷を、今に続く渋谷を作ったと言っても間違いはないということなんでしょうか。
そうですね、だから渋谷が若者の街って今当たり前に言ってるけども、うん、それをやったのが西武とセゾングループで、その起点となったのが渋西だった、
渋西だった、
ほう、うん、
だから今回のニュースを受けておじさんたちがみんな大騒ぎしてるでしょ
う、うん
当時を知ってる人たちが、
うん、
そういうなんか記事、タイトルだけでも見たことないですか、いろいろ。
確かに、
うん、
なるほど、
うん、西武ってもともと鉄道会社じゃないですか、
うん、
西武線、
うん、
池袋を拠点にしている、
うんうんうんうん、
そこから独立した流通グループとして西武セゾンっていうのがあったんだけども、うん、渋谷ってもともとどこの町だと思います、新関さん。
どういうことですか、
どこが仕切っている町の主役というか、
町の主役、
うん、例えば六本木は森ビルの町ですよね、
うん、
同じような意味で、
はい、
はい、
東急の町だと思います。
東急電鉄、東急の町ですよね、
うん、
まあ今もそうだけれども、
うん、
だからそこに西武が
先生のもうなんかこう歴史の話みたいな
一方的に買う。
え、西武が後発じゃないんですか。
後発で、後発だけで、でも当時そんなに東急の商業施設がたくさんあったわけじゃないんだけれども、うん、今なくなっちゃったけど駅ビルの東横店ぐらいしかなかったのかな。
うーん、
あと少しぐらいあったかもしれないけど、そんなに歴史的に有名なものがあったわけじゃないんだけども、そこに西武が乗り込んできていろいろ開発したから、もうこれもなくなっちゃったけど、東急百貨店本店、
あ
れを作ったり、ね、西武と東急が競い合っていろいろ商業施設を作って、109も東急が作って、東急ハンズも東急が作って、今ハンズになっちゃったけども、
そっか、
作って、
じゃあバーサスになって
たんですね。バーサスだったんでね。
ほう、
東急ってもともと映画館もたくさん持ってたんで、
確かに、
今光栄っていう名前書いてるけど、あそこもともと東急文化会館って言って、上の方にプラネタリウムがあったり、
渋瀬も映画館だったんですか、建物。
渋瀬が建つ前、
建つ前映画館だったん
です。50、60年近く前、うん、
あ、
でもあの付近に映画館ありますよね、うん、ディズニーストアの隣ぐらいに。あれ、
あれなんだっけ、あれもあるし、うん、だから、あれは割最近ではないな、大昔からあるけども、もっと白黒、モノクロ時代に、
モノクロ時代
に渋谷の駅前、今の西武の A 館 B 館があるところに、
なるほど、
渋谷松竹とか、渋谷国際っていう映画館があって、そこが撤退して百貨店になったんですよね。さらに言うと、今の旧フロント蔦屋が入っている、
はい、かどっかの、
あそこも、東方系の映画館でした。僕はそこでアルバイトしてました。
アルバイトしていました、
うん、
そこ
東方系の映画館で、邦画専門の映画館で、ゴジラとかやってた。
すげえ。
ゴジラの着ぐるみに入りました。私、
林さんも渋谷の歴史の一部だなんですね。
まあ、そういうことだね。
ゴジラは拾って
もらえない。ゴジラ以上だね。
渋谷の一部です。
まあ、長くなってくる、そういうふうに、この、はい、
なるほど、
東急と西武がこう競い合って、いろいろ渋谷で競って、新しい業態を作って、109もそこからまあギャルブームになったりだとか、全国に109みたいなものができて、東急ハンズも全国区になって、そういう歴史があるんですよね。だから昔を知ってる人にとっては渋瀬なくなっちゃうのっていうのがすごく、
なるほど、
歴史的、ただの百貨店の閉店じゃなくて、
なるほど、
歴史的意味を持つということなんですよ。なんかおじさんの一人語りみたいに、
ごめんなさい、
なってきて、ほーと閉店
しかない、すごい勉強になりました、
はい、
でももうおしまいしたいみたいな。でも今の渋谷って主役なんだろう、
今の渋谷、
新月さんが東京出てきたのいつぐらいですか。
私東京出てきた2000年代半ば
ぐらい
ぐらいなので、
渋谷はギャルの街だった。
ギャルの街、いや私の印象だとやっぱクラブ、
クラブ
ですよね、ビジョンとか、コンタクトとか、もうね、22年に閉店しちゃったんですけど、
うん、
そこが結構盛り上がっていた時期だったので、ギャルからはちょっと、
まあ、クラブはもちろんクラブの街なんだけれども、まあ、一般的にはギャルの街がまだ通じてたんじゃないかな、
まあ、その延長線にあったかもしれないですけど、そうですね、そのイメージ印象が強いですね。
本橋さん11年って言ったっけ。
そうですね、
もうギャルは終わってたよね。
ギャルはもういなかったですね。森ガールでもないし、なんだろう、
そんなにそのファッションが一世を風靡してギャルほどインパクトのある、誰でも知ってますみたいな、カルチャーになってるような状況じゃ、
なんかもうビッグトレンドみたいなのあんまりなかったかな、
なかったよね、はい、多分ね。
そうですね、だから渋谷、なんだろう、なんかもう飲みに 行く街でしたね、もうみんなが。なんかそういうイメージ。
あー、どこに飲み行ったの？
あの千歳会館ってわかります？
千歳会館、
あそこのあのセンター街を抜けた先にある、うん、
あ、はいはいはい、
もうなんか、
はいはい、
もうならず者のたまり場みたいな。
渋谷スタジオとかの近く。
あの今ゲーセンの、
あ、ゲーセンになってますかね。もう最近行ってないんであれですけど、
今まで言うと、サイバーエージェントとかの方角、
ね、方角はそうかもしれない。
そうですね、うん、ざっくり言うとそっちの方で、う
ん、ハンズの手前のゲームセンターの近くというか隣、うんうんうん、
よく飲みに行っていた。
そこでもう、もう一杯180円とかな、一休があったんですよね。
一休って何ですか？
あのチェーン、あの居酒屋です。チェーン、激安チェーン。
一休って何？一休って190円ってこと？
あ、そういうこと
か。あ、違う、何？どういう意味？
そうだった気がする。一杯200円いかなくて。
数字の19なの？
そう、いや、あのね、一休って一休さんの一休なんですけど。
あ、一休みの一休、はい。
でもね、もう今なくなっちゃってることが確認済みなんですけど、うん、あ、まあそこでもう、もう僕の青春ですよね。そこで飲みまくって、
うん、
何回もなんかグデグデになって帰ってみたいな。
いや、渋谷で泊まれ、夜通し飲んでた。
夜通し飲んでましたね。
朝
し、
あの、始発まで、
うん、始発まで飲んで、でカラスがこうゴミをついばむ書いてましたね。
汚いんだろうね。ネズミすごく見た。
ネズミすごいですよね。
あの、そういう朝帰りするみたいな時だと、ハチ公、ハチ公のあのところをもうネズミがもう、
いや、すごいびっくりするくらい、
びっくりするがいるんだよね。
そうそうそう、うん、だから汚、なんか僕は文化的な街っていうよりだから、そういうちょっと汚いというか、なんかそういうイメージは強いかもっていう。
ちょっと説明、さっき説明するのを忘れたけども。うん、だからさっきセゾンの渋谷文化があったから、その後こう、うん、そういうことがあったから、まあ、音楽で渋谷系だとか、
うん、
渋谷系のカルチャーみたいなのも生まれてきたみたいな感じなんだよね、うん、でもそういうカルチャーにはあんまり触れずに、うん、ただひたすら飲むみたいな。
そうです。だから僕の渋谷の象徴は一休です。
一休、
はい。
新月さん何ですか？
私は何でしょう、ラーメンかな。
ラーメン
意外と渋谷ってラーメン屋さんが100店100軒以上あるらしくって。
うん、そう、なんかお気に入りのとこあったんですか？思い出の場所とか。
いや、それがそのそれこそビジョンとかの行った帰りに、
うん、
今もあるんですけど、その井の頭線の駅近にある博多天神の、
うん、駅の近く、
駅の近く、あの、はい、昔あの青果店があった、
うん、
あの UFJ 銀行があって、うん、その隣に青果店があって、うん、そのなんだろう、エリアに、
うん、
今もあるんですけど、そこの博多天神の豚骨ラーメン。
何ラーメン？
豚骨。
豚骨。
あ、豚骨ラーメン、うん、
よく食べてました、
ね、ああ安いね、博多天神ね、うん、
あ、
トッピングいろいろつけて安いんだよ。
いや、そう、安いですね。
めちゃくちゃ安いんだよね。
700円とかで。
700円だったらかなり何でも乗せられて
る
んで。
いや、当時700円ぐらいかかってたような気がするんですけどね。
それは何、あの夜通し飲んだり、
その
クラブ行ったりした後に、
ベロベロ酔っ払って、
ベロベロに酔っ払って
ラーメンを食べるっていう。
24時間だってね、
確か24時間じゃないんですよ。ギリギリ始発前くらいに閉店しちゃうから、それ駆け込みでみんなで
行って。あ、でも始発前までやってるんだ。
やってますね。その記憶がやっぱ強いですね。
ファッションバイターじゃなくて大学生の、
大学生、本当に
思い出話。
でもあれなんですよ、あの道玄坂にある、
はい、
あのごめんなさい、ラーメン屋さん、ワンタンのキラクって、
う
ん
う
ん、ご存知ですか？
もちろんもちろん。
焦がしネギが入ってて、昔ながらの醤油ラーメン、うん、あそこが今インバウンドとかにもすごい人気で、うん、めちゃくちゃ行列になってるらしいんです
よ、ね、あ、行列になってるんだ。その映画館でバイトしてる学生時代よく
行ってました。
その時建物が新しくなったんで、今の建物に、
はい、
でその映画館 の, その社員の人たちなんか不全なくなっちゃってねって言ってたのが、
はい、あ、
覚えてるんだけど、もうそれから30年以上経ってるんで、
あ、今はバリバリ風情のある町中華ですね。
あ、そうなんですね。
喜楽はね、渋谷の名店ですよね。
名店ですね、
うん、
道頓堀劇場とかあっちの方でしょ。
あ、そうです、そうです、
うん、
そうですよ、
うん、
知ってる店行くときはキリが
渋谷のグルメ案内みたいになってきた、
大抵10年以上前の話
でも あの陣内エリア、うん、それこそあのミッドウェストにもよく行ってましたし、うん、あのドレステリアもありましたし、
はい、
ハローワークの隣にあったあのササビーがサザビーリーグが運営していたあのアンドエ、
うん、
もうあの高校生の時に買い物した記憶ありますね。
松本からわざわざ来た。
松本から
夏休みとか来て、
そうですね、長期休暇で、長期休暇って言わないか、
夏休み、
夏休みか、
夏休みじゃ
ない、おしゃれにちょっと
高校生の長期休暇ってなんだよ
高校生
かとか言ってましたね。
だからその坂の町じゃないですか、渋谷って、
う
ん、
谷だから
谷で、ね、
名前の通り谷なんで、
うん、
で大体このセゾンがまた話戻っちゃうけど偉かったのは、うん、坂登り降りさせるのが楽しいというふうに思わせるような動線を引いたんですよね。
坂を登って目的地に行くみたいな、
目的地に行くのが坂を、
店に、
あの先に行けばパルコがあって、うん、そこに行く途中にはおしゃれ店がたくさんあって、うん、おしゃれな人たちがたくさんあるって言って、うん、私もおしゃれをすればみんなから注目されてみたいな、
なるほどね、
そういう舞台装置を公園通りに作っちゃったんですよね、うん、
作っちゃった
今あるかどうか忘れてくる、なんか赤い電話ボックスとかあったんですよ、なんかいかにもこうおしゃれた絵になるような。
そうなんだ、今
そうだからその新関さんが今言ったようなそのクラブだとか、飲食店キラクだとか大体坂登った先にあるよね。
ああそうですね、
うん、
確かに
基本的に坂しかない
街、まあうん、
なので、確
かに宮益坂、
反対側行っても宮益坂とか、
うんうん、宮益坂は餃子のニーハオが美味しい今もある、
うん、
行かれていると思いますけど、
知らない俺そんなに詳しくない、
はい、
ええ、
はい、よく行ってましたね。
俺百軒だらなんだっけカレー、
ん、
カレー一緒に行かなかった、
ああの卵のってやつです、ムルギー、
あれもよく学生時代から行ってた、
ね、あそうなんですね、あれ美味しいですね。まだありますよねムルギーは。
あそこ再開発のなんか話が持ち上がっていて、
再開発でいいお店どんどんなくなってきますね、
う
ん
う
ん、
そうなんだよね、
飲食店は特に、
渋谷つまらない論っていうのが非常に今ネットとかで多いの知ってますか
誰が言ってるんですか、
まあ、結構いろんな人が
言
ってる、若い子も、
うん、若い人はみんな渋谷から離れちゃってるんじゃないのというような、
うん、あじゃあ青春時代を送ってきた世代が、世代っていうか、
そういう再開発がたくさん進んじゃって、その個人経営の怪しい店とか面白い店がなくなって、なんか
小切れになってますもん、
みんなおしゃれな小切れな大きな資本を持ったところのお店ばっかしになってきて、
確かに
そのなんだろう、路地裏のこんな名店みたいなのがなかなかなくなっちゃって、そういうのはまあ奥渋谷まで行かないとありませんみたいな、だから坂をさらに登ってくださ い,
みたい、登ってって、でも奥渋谷はなんか
駅が違う、
駅も違いますし、綺麗どころのなんかお店が多いですけど、
ね、まあ基本的にはでもね、駅の近くに比べればまだその
まだ
個性的なというか、
うん、
チェーン店じゃなくてここだけのお店みたいなのが、
個人商店が
カフェとかも含めて多いから、うん、ファッションのお店もいくつか点在してるよね、うん、
確かに。
だから今渋谷つまらない論っていうのは結構ビジネスメディアで毎週のように出ていて、その西部がなくなるっていう、
うん、
渋西がなくなるっていうニュースもその文脈の中で、昔はあんなに輝いていたのに今なんか大きなビル建てて下になんか誰でも知ってるブランド持ってきて上オフィスでみたいな、あんまり別に渋谷じゃなくてもいいんじゃないなみたいな、確かに家賃が高くなりすぎちゃって、
うん、
若い人がこう隙間に出る、若い人が出るような隙間がなくなっちゃった、うん、
そうですね、
うん、そういうバッファーがないからみんなその下北沢とか、
うん、
新しい商売始めたい人はちょっと外れた方に行くみたいな、
うん、
うん、感じになっちゃったりね。
うん、
昔は渋谷のちょっと駅から近い路地なんかでも出れる余地はあったんだけど、
うん、
怪しい、綺麗小綺麗になっちゃったよね。
小綺麗になりましたね。
多分ネズミも昔に比べたらだいぶ少なくなったと思うけど。
確かに。
確かに。
ねえ、ネズミが出ないように綺麗にしたらなんか若者もいなくなっちゃったみたいな、
うん、あネズミとともに、
うん、なんかハーメルンのなんだろうね、そんな話じゃなかったね、多分違うと思うけど、うん、
違うと思いますけど、あ、でもなんか渋谷がつまんないって言われるとかしょ悲しいです
ね。悲しいよね、今までね、おいろいろ思い出がある人たちにとっては、そんなことないんですよ実際は。
まあそうでしょうね、きっと
まだそういう古典は残ってるけど、確かに大きな開発ばっかり進んで、その昔親しんでた店がなくなると、ちょっと勘弁してくれよっていうふうに思うよね。
そうですね。
東急としてはどういう街にしたい構想があるんですか、渋谷。
高いビル建てたいでしょうね、
とにかくビジネスマンを連れてきたい。
うん、まあデベロッパーとしては、とにかく大きな建物を建てて、高い建物を建てて、大きなたくさん床を作って、そこで家賃を払ってもらうとか、高い家賃を払ってもらう、
まあそうなりますよね、
基本の、それが基本なので、ビジネスモデルの、そのためにそのエリアの価値を高めて、家賃を高めて、高い家賃を払える企業なりお店なりに入ってもらうと、それがまあデベロッパーの基本的な論理なんだけれども、それが行き過ぎちゃうとつまんない街ですねっていうふうに言われちゃうと、なかなか難しいところが、
あんまり突っ込みすぎて開発すぎると没個性化してしまうみたいな、そういう感じ、
ね、そうそうそうそう、
最近その東京やってるそのアニメとか結構 IP っていうんですかね、それで結構街づくりしてて、そっちだと結構盛り上がってる感じしますけどね。
これも俺面白いなと思うのは、東急まあまあ大企業なので、いろいろね、その施設にそういうイベントやったりだとか、鉄道とかバスでラッピングやったりとか、
やってますね、
ちょっとスタンプラリーみたいなことやったりとか、そういう盛り上げ方するじゃない、まあ大資本が仕掛けてやってるわけですよね、
そうですね。
俺いつも通勤で秋葉原通るんだけども、
はい、
秋葉原って誰も仕掛けてる人がいないんです、そういう大手デベロッパーが。
なるほど、
意外。
うん、もうみんなバラバラ、
うん、
まあ、もちろん高いビルが建ったりもするけれども、基本的にはバラバラで、なんか個人の趣味が発展して、そのパソコンからアイドルアニメになったり、まあ AKB とか出てきたっていうのは結構大きいと思うけれども、その前からそのなんだメイド喫茶とか、そういう大資本じゃない、怪しい人たちがとにかく集まって怪しいビジネスを始めて、後から大資本が来てこうそれに乗っかるみたいな感じの街が出来上がっていた感じなんだけど、割とこういう渋谷の東急とか、なんだ日本橋の日本橋の三井不動産とか丸の内の三菱地所とかだと割と計画的に作るんで、なんか街のなんかカラーが全然違いますよね、規則正しくアニメ楽しんでるみたいな、
それは確かにそうか、
感じで、まあいい悪い別にして、違うよね、渋谷が面白い街になるにはどうしたらいいと思いますか。
渋谷が面白い街ですか。
そうですね、
考えちゃいますね。
考えちゃう。まだまだ今工事してるよね。まだ完成してないんですよ。
でもどっち鶏か卵かですけど、やっぱファッションが盛り上がったら渋谷も盛り上がるんじゃないかなと思うんですけどね。今なんかファッションでなんか若者、まあなんか僕がの時代よりはあれですけど、なんかファッションのビッグトレンドみたいなのがやっぱ起こってくると渋谷も盛り上がるんじゃないかな。
盛り上がるね、
うん、
ちょっとこれも言い忘れたけど、まあちょっとデベロッパー批判みたいになっちゃったけれども、そんな中でも結構ファッションとして盛り上がってるのが渋谷パルコだったり、渋谷パルコ建て替えたのが2019年コロナの少し前に建て替えたのかな、そこだったりコロナ中にオープンした宮下パークだったりするよね、
なんかパルコもこう結構ニッチというかエッチな感じ で、まあ、この前の回想でちょっとそれが若干薄れたんですかね、分かんないですけど、
うん、
なんかあの感じをこう貫くというか、なんかああいうのを一つやっぱ渋谷の商業施設どんどんやってほしいなみたいな、こうビッグってなんかどこにでもあるようなこうテナントを入れるっていうよりは、なんか館のカラーが出るような感じにやっぱしてほしいなというのは個人的に思ったりもするんですけど、
うん、宮下パークってどうですか。比較的新しい、まだ 5,6 年しか経ってない。
確かに宮下パークは
結構若い人いる、多いよね。
多いですね、
うんうん、上の公園とかもそうだし、
みんなお金ないからの公園行くっていう
あの 上のとこ、
うん、休んでるみたいな、
休んでるって、うん、
渋谷カフェ少ない問題っていうのもあって、
あ、
休むところがないと、あ、カフェに行っても満員で入れないと。
それだったら桜ステージすごくおすすめですけどね、今は、
う
ん、
桜ステージっていうの結構何口っていうんだ、あっちは、
あっちは新しい、
ちょっと何時口、ん、西口、うん、ちょっと間違ってたあれだから、うん、あれだけど、まあ、うん、あまりにもガラガラで、
うん、
よく批判されてますよね、
うん、
YouTube でもなんか、
うん、
シャッター通りみたいな感じでできたばっかしのシャッター通りみたいな、ちょっとかわいそうな感じもするんだから、あれも東急不動、あれは東急不動産の、
うん、ちょっと
建物で
動線があっちはちょっとなんかまだ工事してますしね、なんか難しいなと思います。
新南口、
新南口とか、
うん、新しくできたところ、
確かに寂しくは、
うん、
うん、
そうですね、
感じはする
かもしれ
ない。でも結構あのビューティーの発表会とか、
うん、
あの上の30何階のスペースで割と頻繁に行われてたりとかもするんで、
うん、
行ったりするんですけど、うん、やっぱ動線が悪いですよね、あそこは、
う
ん、
駅改札出てからの動線、
改札出てからもですし、
うん、
その他の、うん、場所から移動する時へのアクセスがすこぶる悪い、
う
ん、
あ、渋谷分かりにくい問題っていうのは昔からあったんだけど、うん、
さらに分かりにくい、
そのずっと長く工事やってるからさらに分かりづらくなってますよね、
う
ん、
そうそうそう。
できた暁のなんかその、宮益坂から道玄坂の方までこう、うん、水平に移動できるようになるっていうふ
う
に、ビルを通れば光栄からこう通って、スクランブルスクエアを抜けてマークシティの方まで水平移動ができるらしいですよ。
おー、それはいいですね、
うん、確かに、
うん、
便利ですね、
うん、
そうなったら。
渋谷の鉄道乗り換えって頭に入ってる？
え？
まあ言わずに行ける。
昔それこそ埼京線めちゃくちゃ遠かったですね。
ああ、ホームがいい。
全然話変わります
けど、恵比寿まで歩けるんだよ
ね。ね、そうですよね、
うん、
そう、うん、今全然行かなくなっちゃったんで、
そういうのが億劫だから、
うん、
若い時渋谷に行っていた、
ね、若い時、はい、
まあ今も若いかもしれない。じゃあ今どこに行きますかと。
20年前、今ですか、
うん、
私は割と銀座好きで行きますね。
あ、銀座、うん、大人になったね。
いや、沿線が最寄り、なんだろう、
丸の内線だからってこと。
はい、丸の内線なんで、
うん、
銀座行きやすくって行ってますけど、でも割とカジュアルですよね、銀座も。
まあそうね、
うん、昔ほどそんなかしこまってみたいな、
昔もそんなかしこまったとかはもちろんかしこまってんだけども、カジュアルだからカジュアルだ
ったりそうですけど、
ありましたよね、うん、
え、どこ行かれるんですか。
僕千葉県の人間なんでやっぱ銀座が近いんですよ、
は
い、
あ、銀座なんだ、うん、
銀座は千葉県人多いですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
そうなんですかって言った時ですけど、
ね、俺の体感だと
じゃあ一緒に同じ駅から同じ電車に乗り、仲良しですね。
銀座はなんか俺を優しく迎え入れ
てくれるような
気がする。
うん、
渋谷はちょっと、あなたはちょっと千葉県の人は来ないでくださいみたいな、いや、渋谷とか代官山にはそう言われてるような気がする。
いやいや、 ちなみに一番の和コード、
まあ、若くない、あ、まあどうなんですかね、最近でもやっぱ渋谷は確かにちょっと外国人の人も多すぎるからもう行かなくなっちゃったかな。でどこに行ってる
か、彼女と映画見て食事するって言ったらどこ行く、
映画見て食事、
ベタな デートで
映画見て飯、でも映画だったらでも渋谷かもしれないです、
ね、あ、渋谷なんだ、映画見て食事だったら渋谷、
確かにご飯、
うん、食事、
映画見て、いやちょっとそれは僕のプランニング力がないからかもしれないですけど、ちょっと渋谷です
、俺の発想が古いのかもしれない
ポップコーンでお腹いっぱいになっちゃう
さっきあの外国人って話出たけども、うん、外国の人来ると銀座の和光の交差点で写真撮ってる人はあんまりいないけれども、
うん、
渋谷のスクランブル交差点だとみんな写真撮るじゃないですか、
うんうんうん、
だってわざわざ訪れるんですよね、
訪れてこういう何自撮り棒みたいなのが高いところから、
うん
ね、
よく撮影しますよね、
あれはやっぱりああいうごちゃごちゃ感が面白いんだろうね、うん、というふうにそのいろんな看板がごちゃごちゃ立って、うん、日本人からするとちょっとなんか雑然としてるなというような、うん、思うのが、あ、なんかエキゾチックな感じがして写真に収めるんじゃないですか、うん、
そうですね、確かに、まあ、うん、どこだろう、まだ映画考えてますけど、
まだ映画考えなくていいよ、
新宿
新しく、まあ俺も新宿だったら
ゴジラのところ、う
ん、そう、でも渋谷のね、あっちあの宮益坂の方とかは多少緩和されるから、そっちの東宝シネマズ行ったり、
宮益坂に東宝シネマない、道玄坂でし
ょ、道玄坂、あっちのあのビッグカメラのとこに入ってるのって何でしたっけ、
駅前の、
はい、宮益坂の
ビッグカメラ、ああ、うん、東映
でしたっけ、あ、東映か、
もう閉まっちゃったんじゃなかったっけ、マックが入ってるところでしょ、うん、1階か2階閉まっちゃ
ったはずです、閉まっちゃったん
じゃないかな、うん、
あとあの今文化村があっちに移設してるじゃないですか、宮益坂の方に、
宮益坂に
あっちのなんだっけ、宮益坂じゃなかったでしたっけ、うん、
え、文化村が移設、
宮益坂に青山方面ってこと、
そうそうそう、
そうだったっけ、ちょっとカットするのめんどくさいん
でちょっとカットするかも
正しい情報、
はあ、宮下にもある、
全然
宮下公園ってこと、
宮下公園近くにねあるんです、
文化村ホールがあるの、
そう、あのコンデナストさんとかの会社の近くにあります、
文化村って普通にあのお芝居やったり、
そうですそうです、
コンサートやるところが、
はい、文化村のあの映画館だっけ、
ルシネマだっけ、なんかフランス、うん、あのヨーロッパの映画とかやってるミニシアター、あ、そっちに映った、
そっちに映ってます、
映画館がね、
そうなんです、
なるほどなるほど、
うんうん、そうで、その近くのちょっとこう閑静な感じのご飯屋で食べて帰るっていう、
あ、デートの話が続いてた、はい、
あ、ね、
それ で、 であ
そこの近くのカフェも潰れちゃいましたよね、おしゃれなカフェなんだっけ、こういう名詞が出てこないんですよ
どんなカフェ、
あのトゥモローランドが、宮下パークがあって、トゥモローランドが
明治通りので
、明治通りの、うん、あの角っこにあった何でしたっけ、
え、フリーマン、
コーナー、あれ、
工事コーナ
ー、うちの記事にもなってたんですけどね、忘れちゃった、
え、閉店したっていうのが記事になってた、
なってた、
マジですか、
なんだっけ、ちょっとあそこよく行ってましたね、
ああ、
そこも、
そうなんです、は
い、
だから、
はい、すみません、
全部好きだったお店が、
うん、
オンザコーナーだ、
あー、オンザコーナーね、はい、
うん、
あったね、はい、あ、ないんだっけ、
もう、うん、そうですね、
そう、気づいたらなくなってるんだよ、
19年になくなってますね、
うん、コロナ前か、
コロナ前でした、うん、パルコの開業前ですね、あの
だいぶ前だ、そうか、
改装前、
うんうんうん、
そうだそうだ、
そうそうそう、うん、 渋谷の未来がどうなるかっていうのは今非常に、まだスクランブルスクエアっていうのが建て増ししてるの知ってる、うん、工事やってるでしょ今。
あっちの東横店の跡地ですよね。そうですよね。第何棟でしたっけ、あそこ。
第2期棟が。
あそこ第2期棟、うん。
ちょっとだいぶ延期になっちゃったんだから開業するのが。で、東急本店のところも東急が今、
うん、
新しいすごいラグジュアリーな、
ラグジュアリーな
商業施設と、
うん
レジデンスとみたいなのを建てていて、
なるほど、ね、
あそこは小棟の人を狙ってるんですかね、そういう感じですかね。
小棟の人って、まあ小棟の人も含めてお金持ちが集まる、
うんうん、すごいですね、
ところにしたいんじゃない、うんうん、だから町としては結構なんだろうな、うん、まあ、もちろん大きな開発は大きな開発で、うんやってもらえばいいんだけれども、うん、そのごちゃごちゃしたところをちゃんとなんかこう残してほしいよね。
いや、そうですね、
うん、確かに消防法がどうのこうのとかいろいろあるんだろうけれども、うん、なんかそういうとこなくなっちゃうと面白くないよね、
うん、
あの
そう思いますね、うん、
坂の路地をこう行ったところにある、うん、あやいかにも怪しい、
うん、
店、
うん、
そういうのの厚みがある街っていうのがやっぱ一番面白いからね、
うん、
うん、
確かに、
はい、てな感じで、そろそろお時間
と。こんな感じで大丈夫
こんな感じで大丈夫、取り留めのない話になった
化粧品の話とかしなきゃいけないかと思っちゃってました。
あ、いいよ、何化粧品の話し、
あ、いやいやいや、もうその渋谷せ渋生もなくなって、
うん、
そこにこう入居していた化粧品ブランド、
うん、
どこで買えばいいか問題が聞かれるのかなって思ったんですけど、うん、
あ、全く聞くなかったけど、
聞く気がなかった、
教えてください。
いやいや、でもとはいえもうシンク、光へのシンクスとか、
うん、
もうスクランブルスクエアの上層階フロアとかに、う
ん、重な、ブランドは重なってる
わけ、ね、もう重なっていて、
うん、
まあ、そこが受け皿になる、
うん、
でそれこそその小棟の、まあ、富裕層だとか外商の方たちに向けて言えば、その光へがそのカウンセリングだとか、
うん、
トリートメントの席数増やしたりとかもしているので、まあ、そこが代わりになるんじゃなかろうかっていう、うん、
渋谷、
あの東京の城南地区というか、
うん、
渋谷も含めた、
うん、
そういうところってものすごくお金持ちが住んでるわけですよ、要するに、
うん、
で渋谷はその受け皿だったんです、消費の、うん、特に東急本店とか、
う
ん、
まあそうですね、
渋谷もそうだったけども、そういう人たちが割とその行き場を失ってるんじゃないかと、
うんうん、
東急沿線の人たち、東急沿線も結構お金持ちの多い沿線だけど、うん、東横線とか、
うん、
新宿行ってんじゃないかなって、
うん、
08年に副都心線ができましたよ、
ね、副都心線って、
うん、まあ、もちろん車で行く人もいるだろうけれども、電車で行くんだったらこう一直線で渋谷に止まらずに新宿まで行っちゃうっていうのがもう十数年前からそういう状態になってるんで、
うん、
結構その渋勢がなくなってお客さんがどこに流れるかって言ったら伊勢丹に行くんじゃないかと思うし、うん、伊勢丹の売上がまた伸びるんじゃないですか。
また伸びる。
一強状態。
一強状態。
うん。
なるほどね。
西武の池袋も、まあ、ラグジュアリーとかそういうのに絞って、うん、百貨店というよりもお金持ちのためのなんかこういうふ
う
になってきたんで、
う
ん、もしかしたら、西武の沿線の人たちも、
うん、
新宿に来るんじゃないかな、
新宿に来る、うん、
結局勝つのが新宿なんじゃない
か、勝つのは新宿、うん、でもそうかもしれないですね、
うん、みんなストロー効果でこう、
うん、新しい店もあるし、
うん、伊勢丹ね、
うんうん、町としても面白いですもんね、
うん、
歌舞伎町しかり、
うん、
2丁目もそうだし、
まあ、悪い店はたくさん、
悪い店はたくさん、
確かに新宿の方が残ってますね、うん、そういうのが、
うんう
ん、あんまりその新宿をなんか牛耳ってるか、うん、大手デベロッパーみたいなのいないからね、うん、その全体を取り仕切ってるような、
うん、そうか、
渋谷も本来だったらそういう街で行ってほしかったですけどね、うん、なんかこう庶民からしたら近寄りがたくなっていくんだろうなっていう、
うん、
もうさらに、
うん、気がします
で、うん、気がしています、うん、なんかここに用がないって言ったら申し訳ないんですけど
通過駅になっちゃう、
うん、よっぽどなんか取材で用事があるからっていう理由じゃないとあんまり渋谷には、
うん、なるほど自分から行こうとは
行かないですね、
うん、お友達と食事
いやお友達と食事で渋谷は絶対選ばないいやいや本当に
あ
で何にしてもエレベーターを待たなきゃいけないとか
あ
その子育て世代とかにとっても、うん、やっぱりこうベビーカー、
うん、
こうなんだろう押しづらいとか、
うん、
なんかそういう面に関してもあんまりこう人を選んでますよね来る人をなんかそれがちょっと寂しい
構造的にな るほどね、
まあ、だからといってニコタマみたいになってほしいっていうわけじゃないんですけど、なんかもうちょっと懐広く
なるほど
なってほしいなっていうのは感じます。
わかりました。じゃあこんな感じでちょうど
そろそ
ろ新関さんが締めてくれたんで、はい、
しんみりしちゃった、
はい、しんみりしちゃったけどちょうどいい頃合いですので、
はい、
今回渋谷問題を考えました、
はい
はい、
勉強になりました。
はい、皆さんもご意見聞かせてください。じゃあ今日はこの辺でお開きです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。